見つかったぞ。何がだ？永遠。太陽にとろけた海。俺の永遠の魂よ。お前の願いを守れ。孤独の夜だろうが、燃え上がる昼だろうが。そうすりゃお前は自由だぞ。世間の奴の同意からも、声を合わせた逆上からも、思いのままに飛んでゆく。決して希望なんかない。焦点なんてものはない。学問と辛抱だ。この責め苦は本物だ。もう、明日などありはしない。シュスのような雄たけびたち。お前たちの灼熱こそ、人の務めというものだ。見つかったぞ。何がだ？永遠。太陽にとろけた海。というわけで。
うん、めっちゃいいですね。めっちゃいい。
これ、この詩は知ってますね。
うんうん、めっちゃいいですね。はい、初めて聞きました。
ランボー。
ランボーですね。うん、はい。
ランボーってあのランボーですか？
うん。
へー。フランス人で20代で天才的な詩の才能を発揮して、
うん
う
ん、
もう21歳ぐらいでもう詩を書くのやめちゃって、
うん、
アフリカで商人になって37歳で亡くなるという不思議な人なんですけど、う
ん、その代表作だな、これね。
地獄の季節っていう詩集の、
うんうん、
この永遠っていう、
うん、
ここ一番有名なところなんですよね。うんうん、はい、その、乱暴からちょっと始めてみました。は
い、すごい、すごい、いい始まり。
はいはい
はいはい。では、はい、今日も始まります。
はい。
人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係、知恵と、
ゾノと、
セイコ。
それでは今日の話、始まります。いい感じのなんか何かちょっとサザエさんみたいです。はい、では次行きましょうか。次ではプラズさんお願いしていいですか。
はい、いいですよ。はい、はい、行きます。絵を描くことの目的は絵を仕上げることではない。筋の通らない言い分に聞こえるだろうが、そうなのだ。出来上がった作品は一種の副産物でしかない。それは過去の一つの記号として役に立ち、価値があり、興味深いものではあるだろう。真の芸術作品すべての背後にある目的は、存在という状態そのものに肉薄することである。それは高度な活動状態であり、日常の暫定的な存在を超えている。そのような瞬間には活動は必須である。その活動が筆やペンや、これなんて読むんだろう、これは難しい字だね。ちょっとここ飛ばすね。
はい、
その活動が筆やペンを用いるものであれ、また言葉によるものであれ、結果としてできるものは状態そのものの副産物、痕跡、足跡でしかない。結果として生まれた作品はどんなに粗雑でも作者である芸術家にとっては愛しいものである。なぜなら、それは作家が大いに楽しみ、もう一度戻りたいと願う状態を記録したものだからである。作品は他者にとっても興味深いものとなる。作品を通じてより大きな存在があることを知り、その存在がかすかに感じられるからである。絵画はそんな状態の副産物であると同時に、人間の本能に組み込まれた欲求でもある。だからこそ、目的は存在そのものなのだ。人はそんな副産物を無視するかもしれない。というのも、それは当然ながら、どんなに下手なものとはいえ、オリジナルの似姿だからである。時として子供の絵や未開部族の芸術など、絵具の性質すらよく知らず、道具もろくに使えない人々が傑作を生み出し、偉大な芸術作品として商用されることがあるのはそのせいである。 一人一人の内面に湧き上がる活動への衝動、すなわち表現欲こそがテクニックの追記を促す動機である。その状態にあるとき、テクニックを発見する。そのときは視界が明晰になっているからだ。しかし、探求は常に続けられる。我々が心がけるべきは、絶えず備えておくことだ。例えば絵画のようなある種の表現活動が習慣として日常化すれば、人はおのずと絵の道具を手にして制作を始めるだろう。暗示にかけられたように行動し、その結果連想が働き、やがてより高い状態へと入り込む。気がついたらいつも画家の前に座っているという画家がいる。彼らは絵筆を手にしてそこにいるのが好きだという。その場所は大きな旅立ちへのスタート地点なのだ。痕跡を眺め、瞑想しつつ評価すること。絵だけでなく、音楽を聴き、優雅な身振りを見ることによって、魂は燃え立つ。人はより大きな人生のあり方の痕跡、より豊かな動きを尊重し、大事にする。なぜなら、我々も生きたいからである。そのような痕跡は生きることへの刺激を与えてくれる。それこそが芸術作品の価値なのだ。痕跡はこの世になければならない。それは生きることそのものである。大勢の芸術家が長生きし、高齢になっても若さを保ち続けるのは、それだけ彼らが生きることに情熱を注いできたからである。大抵の人は生きながら死んでいるというのに。私がここで言う状態とは、健全な状態であり、自然である。超自然ではない。この時、人間は心身ともに丸ごと秩序だった状態にあり、完璧に機能している。そんな状態になるたび、人はその瞬間、より大きな人生を得るだけではなく、心と体に何らかの影響を受け、それはずっと続くのである。という本ですね。これはですね、
はい、
ロバート・ヘンライという、まさに芸術家なんですけどもね、画家ですね、ロバート・ヘンライさん。この人は1865年から1929年の、で、人生で、23年に出した本なんですよ、1900。で、古典なんだけどね、これが要はデビッド・リンチとかキース・ヘリングが、指南書として、愛読していたと言われる本なんですね。アート・スピリットという本ですね。アート・スピリット、ロバート・ヘンライ。芸術生活のバイブルというキャッチフレーズがついてます。
画家の方なんですか？
そうですね。で、ちょっとなんか表現が難しいので、何のことかわからないっぽい感じもするんだけど、彼が言ってるのは、絵は結果なんだと。それは記号に過ぎないと。で、重要なのは、それを描いているその瞬間、これが僕らの生きているという存在を表現している。だからその意味でその絵を見ると、その人の生き様みたいなね、この壮大な人生というのかな、そういうものを僕らは作品を通して感じられる。だから結果として絵を見るんじゃなくて、その人がこの絵の中でどう生きたか、どう動いたかみたいなことを見なさいというふうに多分言っているんですよね。そしてそのように、芸術作品を作っているその作家の、存在を表現しているっていうそのプロセス、これを彼は、健全な状態、僕らにとって自然な状態であるって言ってるわけ。で、これを超自然じゃないんだって言ってるところが面白くてね。で、この時に人間は心身ともに丸ごと秩序だった状態にあり、完璧に機能していると。ここが僕が言うその本来の自分っていうところとすごく合致してるなというね、そんな感じがするわけですね。で、これを芸術というふうに捉えるとすごく高尚なことのように思うんだけども、結局僕らが日々やってること、これに全て当てはまる。今ここでそれを手掛けているその瞬間こそが僕らは生きているのであってね、結果はその記号に過ぎないってことですね。それをまとめたね、印副産物と言ってるようにね、これはそうだな、これはどこで買ったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、昔倉敷にね、毎月コンサルに行ってる時期があって、倉敷のいわゆるこう 古民家街みたいなのがあるんですよ、
はい、前もそこで買った本紹介して
うん、そうそう、そこのね、古本屋で僕はいい本をいっぱい手に入れててね、これも多分そこはセレクトショップなんだよね、ただの古本屋じゃなくてね、
ちょっといいもんね、
そう、割とアート系、多分店主さんが、こういう本ですね、うん、いいでしょうね、うん、僕の実はグッドバイブスご機嫌な仕事もこのデザインの色合いになる予定だったんでね、うん、赤と黒のね、うん、最初は、うん、それが緑と黒になったんですけど、もうこの茶けて色あせてるんですけどね、うん、どのぐらいかな、うん、20年ぐらい前に手に入れた本ですかね、うんうん、はい、でした、
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、
では最後私いきます、
はい、
はい、私が覚えている手は、殺してごめんなと謝りながら木を切っていた親父の手。私が覚えている手は、花というものの目的を教えてくれたお袋の手。私が覚えている手は、いつか鹿を殺す日の稽古に野ウサギを殺していた兄貴の手。私が覚えている手は、新しく生え出る木を見つけようと土をほじくっていた姉貴の手。私が覚えている手は、私の人生の頂きに行く道を教えてくれたじいさまの手。ここで終わりです、多分。
はいはいはいはい。これは何ですか？
これはですね、うん、今日は死ぬのにもってこいの日という、
ああ知ってる知ってる、
まあ、ほんまですか、ナンシーウッドっていう女性の、うん、イギリスの女性の方がこのインディアンの、うんうん、はいはい、一番こう長老の方とすごく信仰を長い年の間築いて、うん、で、うん、その方からおそらく聞いたものをご自身の言葉で書かれているのではないかなという予想ですけれども、うん、もしくはもうそのまま書いてらっしゃるのか、うん、なんか面白いのはそのこの女性なんですけど、イギリスの、見ますかね、うん、この方が、さっきの文章を書いてるのが、すごく私は面白くてです。
うん、
あと、なんか絵とかもすごくね、写真とかもすごいいいんですよ。すごいいいんですよ。
それ絵なんだ。
これ絵なんですよ。こういう。
おぉ、ほんとだ。
ほんとだ。
うんうんうん、
っていうのを偶然図書館で借りた
っていう。本当だ、図書館マークがついてる。
っていうので、これちょっとね、今どこか見つけられなかったんですけど、すごいグッドバイブっぽいなっていうのがあって、でここで紹介したいなと思ったんですけど、ちょっと見つけられなくて、うん、兄の詩だったんですけど、
うんうん、
なのでちょっと今パッと目についたものを読みました。
うん、
そういう感じで、いいです
ね、はい、ちょっと読んでみたいね、それはね、
死ぬのにもってこいの、
うん、
いいです、うん、
はい、
はい、ということでちょっと、はい、
うん、じゃあ聖子ちゃんがラストあって終わり、
はい、
うん、
さっきのですね、うん、読んだのはこれを読みたかったからなんです、うん、でランボーの詩ってほら難解だったり、
うん、
攻撃的だったりするんですけど、うん、さっきみたいなものともっと錯乱とかタイトルもすごい書いてきてもらう多い中で、うん、精霊っていう3文を書いてるんですね。で、その一部をちょっとどうしても今日ご紹介したかったので、うん、はい。精霊。彼は愛情だ。現在だ。泡立つ冬にも、夏のざわめきにも、家を開け放ったじゃないか。飲み物や食べ物を清めた彼。次第に遠ざかる場所の魅惑であり、停止する土地の超人的な歓喜である彼。彼は愛情と未来だ。力と愛だ。俺たちは狂熱と倦怠のうちに立ったまま、彼が嵐の空を恍惚とはためく旗に囲まれて過ぎてゆくのを眺めるのだ。彼は愛だ。完璧で再び発明された尺度としての思いもかけなかった驚くべき理知としての愛だ。そしてまた永遠だ。宿命的な諸々の特質によって愛されている気候なのだ。俺たちは皆 彼の譲渡に恐怖を覚えた。俺たちの譲渡にも。おう、俺たちの健康の享受、もろもろの能力の非道、躍動、彼へのその限りない性を通じて、俺たちを愛する彼への自分勝手な愛情と情熱。で、ちょっと、途中を省略しまして、最後の一節。彼は、俺たちすべてを知り、俺たちすべてを愛してきた。この冬の夜、知ろうじゃないか。岬から岬へ、ざわめき荒れる極地から館へ、群衆から浜辺へ、眼差しから眼差しへ、力と感情の限りを尽くして彼に呼びかけ、彼を眺め、それから彼を送り返すこと。また、潮の下をかいくぐり、雪の砂漠の丘にも登って、彼の視力、彼の息吹、彼の肉体、また彼の火に突き従っていくことを。
うん。うん、なるほど。して、
うん、なんかね、読んでるとき、読むときの自分の状態によって、いろんな感じ方があるんですよね。
うん、
で、なんかこう、この二十歳で地獄とか破壊とか錯乱って言ってた彼が、精霊っていうこの境地に、うん。
うん
うんたどり着いたっていうのがね、
うんうん、
とてもなんか面白いなと思って、うんうん、
なるほどね、
うん
うん、いいですね、うん、これね、
うんうん、
彼は精霊なんだね
そうそうそう
精霊は愛情だ現在だ、
うんうん、
完璧で再び発明された社会としても思いもかけない驚くべき力士としての愛だ、
うんうん、
なるほど
おすすめです
いいですね乱暴刺繍
そうです、ね、
地獄の季節、
はいあでね、これ今読んだのはさっきの地獄の季節なんですけど、はい、これはねイルミナシオンっていう三分刺繍集の中に入っていて、
はいはい、
これイルミナシオンってね色彩っていう意味なんですよ、うん、
イルミネーション
そうそうそう、ね、だからすごくなんか私は地獄の季節よりこっちの方が面白くて好きなんですけど、うん、
また別の本ですか最後のはでは
同じ、あの、これ、あの、うん、あの、編集されてるんですね。
ああ、わかりました。はい。
甘津さん。
ベスト版だね。
はい、そうです、そうです。
ね、
うん、そうです、そうです。はい。
僕、このぐらいの、あの、ランボー全刺繍って持ってます。
うん。あと、私、もう一個、うん、プレミエ・ソワレっていう、ものすごい好きな詩があるんですけど、うん、それ、あの、ビートルズの、あの、映画で、ジョンが読むシーンがあって、
うん、
それはまたいつか。
はい、またいつか。はい。
そう。
ということで、恒例の朗読会終わろうと思います、はい、このポッドキャストではあなたからのご質問やご相談こんな本読んでほしいなどなど、お待ちしておりますので概要欄の、お便りからお送りいただければと思いますでは、今夜もほっこりした夜をお過ごしください。さようなら。
さようなら。
さようなら。